こんにちは。ザ・ディープダイブへようこそ。さて、今日はあなたと一緒に一枚の学術論文を深く掘り下げていきたいと思います。手元によるのは、笹尾月院氏とアラン・ミシチェンコ氏による論文なんですけど、単一レール LUT カスケードを用いた対称関数の実現法。テーマはですね、コンピューターの、頭脳にあたるチップ。その中でも FPGA っていう後から設計を書き換えられる特殊なチップがあるんですが、その性能をどうやって限界まで引き上げるかという話です。この論文が提案する単一レール LUT カスケードっていう手法が一体なぜ画期的なのか、そして AMD みたいな企業がもうこのアイデアを製品に取り入れている今、それがあなたにとって何を意味するのか、一緒にその核心に迫っていきましょう。
いやー、面白いテーマですよね。FPGA の性能って考えると、多くの人は何というか計算するブロックそのものの速さ、工場の機械の性能みたいなところに注目しがちなんです。でもこの論文が指摘しているのは、本当のボトルネックは、そこじゃないんだと。言うなれば、超高性能なエンジンを積んだスポーツカーがもう街中の大渋滞にはまっちゃってるみたいな。
あー、なるほど。
その大渋滞こそがチップ内部の無数の配線が引き起こす問題でして、今回の論文はその長年の渋滞を解消するための、驚くほどエレガントなバイパス工事の設計図って考えると分かりやすいかもしれませんね。
なるほど。スポーツカーが渋滞にはまっていると、それはもったいないですね。ではまず、そのスポーツカーにあたる FPGA について基本から確認させてください。僕の理解だと、これはいわばデジタルのレゴブロックみたいなもので、後からプログラムを書き換えることで全然違う機能を持つ回路に変身させられるチップっていうイメージなんですけど、
そのレゴブロックの例えはまさに適用してますね。 FPGA の内部っていうのは、ルックアップテーブル、通称 LUT って呼ばれる小さなブロックがもうたくさん並んでできてるんですよ。
LUT ですか？
ええ、この LUT はいくつかの入力に対して、こういう信号が来たらこういう信号を出すっていうルールを書き込める、すごく小さな命令表みたいなものなんです。このレゴブロック、つまり LUT をどうつなぎ合わせるかで、チップ全体の機能が決まるわけです。論文の図とか資料にある配線のイメージ図を見てもらうとわかると思うんですけど、内部はもうこのLUT 同士をつなぐ配線が本当に蜘蛛の巣みたいに張り巡らされてるんです。
そしてその蜘蛛の巣こそが問題の大渋滞の原因なんですね。論文を読んで驚いたんですが、具体的な数字が挙げられていて、隣り合った LUT 同士をつなぐ配線の遅延が10から100ピコ秒、
はい、
それに対して少し離れた場所に信号を送るための一般的な配線だと3から7ナノ秒もかかる。
ええ、そこが重要なんです。
ナノ秒、
ナノはピコの1000倍ですから、文字通り桁が2つも3つも違うんですよ。
桁が違う。
はい、計算ブロック自体は一瞬で答えを出せても、その答えが次のブロックに届くまでに100倍以上の時間がかかってしまう。これではせっかくの高性能エンジンが宝の持ち腐れですよね。
うわ、
チップの面積の大半を占めるのも実は計算ブロックじゃなくてこの配線なんです。遅いし場所も取る。これが長年エンジニアを悩ませてきた FPGA の根本的な課題だったわけです。
まさに桁違いの差ですね。これでは計算部分がいくら早くてもデータがそこにたどり着くまでに時間がかかりすぎてしまう。じゃあこの絶望的な配線の渋滞を、この論文はどうやって解消しようと提案しているんですか？
ここからがこの研究の面白いところです。解決策はですね、驚くほどシンプル。
ほう。
単一レール LUT カスケードと名付けられた構造です。これはもう複雑に配線を張り巡らせるのをやめて、 LUT をただ一列にまっすぐ並べる。
一列に。
ええ。そして各 LUT はすぐ隣の LUT にたった一本の信号線、つまり単一レールだけで、こうバケツリレーみたいに情報を使えていくんです。
え、ちょっと待ってください。それだけですか？
はい。
一列に並べて隣に手渡しするだけ？
ええ、そうなんです。
あの蜘蛛の巣みたいな複雑な配線問題をそんな単純な方法で解決できるなんて、ちょっとにわかには信じがたいんですが。
そう思いますよね。でもそのシンプルさこそが最大の武器なんです。まず配線が隣接するブロック間に限定されるので、チップ全体を縦横無尽に走る長距離配線がほぼ不要になります。
あー、なるほど。
これで渋滞の原因だった遅延が劇的に減って、配線が占めていた面積も大幅に削減できる。そしてもう一つ非常に大きなメリットがあります。
はい。
それは性能の予測可能性です。
予測可能性？
ええ、配線経路が単純で一定なので、この回路はこれくらいの速度で動くはずだっていう計算が非常に正確にできる。これって設計者にとってはものすごく価値のあることなんですよ。
なるほど。シンプルだから速いし、その速さが計算しやすいと。
でもそれってまだ理論上のアイディアっていう段階なんでしょうか？
いえ、それが違うんです。この論文がさらに面白いのは、このアイディアがすでに現実になっていることを示している点です。
え、そうなんですか？
論文で AMD 社の最新 FPGA バーサルが紹介されていますけど、このチップにはカスケードマルチプレクサーパスっていう、まさにこの論文で提案されているカスケード接続を実現するための専用の高速道路みたいなものがあらかじめ物理的に組み込まれているんです。
ということはこれもう事業の空論じゃなくて、実際に私たちが手にするかもしれない製品にこの技術が使われているっていうことですか？
その通りです。
学術研究と製品開発がほぼ同時に進んでいるなんてすごいですね。ええ、非常に稀なケースだと思います。それだけこのカスケード構造っていうアイデアが現実の問題に対する強力な解決策として業界から注目されてる証拠と言えるでしょうね。
わかりました。ではその専用の高速道路ですけど、どんな計算でもこの道を取れるわけではないですよね。
論文ではある特定の種類の関数、対象関数というものに焦点が当てられています。これは一体どういう性質を持つ関数なんでしょうか？
対象関数っていうのは、結果がどの入力がオンかには影響せずに、いくつの入力がオンかっていうその個数だけで決まる関数のことです。
個数だけ？
ええ、身近な例で言えば多数決がそうですね。
多数決？
はい。例えば5人の審査員がいて、スイッチで賛成反対を投票するとしますよね。
ええ、
3人以上が賛成スイッチを押せばランプが点灯するっていう回路があったとして、誰が押したか、 A さんと B さんと C さんなのか、それとも B さんと D さんと E さんなのかは関係ない。
あー、関係ない。
とにかく3人以上っていう個数だけで結果が決まる。これが対象関数の基本的な考え方です。
なるほど。誰が賛成票を投じたかじゃなくて、賛成票が全部で何票あったかだけで結果が決まるみたいな感じですね。でもそんな、なんかちょっと特殊に聞こえる関数って実用的な場面でよく使われるものなんですか？
それが意外と多くの場面で使われるんですよ。論文で具体的な応用例として挙げられているのがビット係数回路。論文の記号だと WGTN ですね。
WGT。
はい。これは送られてきたデータの中に1がいくつ含まれているかを数え上げて、その個数を2進数で出力する回路です。例えば8桁のデータ11010100を受け取ったら、1が4つあるので100、つまり2進数での4と出力する。
はいはいはい。
この数を数えるっていう処理は、通信データの誤り訂正とかデータ圧縮とかデジタルの世界では非常に基本的でかつ重要な処理なんです。 OK です。じゃあこのカスケードという高速道路を使って対象関数っていう特定の計算をさせると、一体どんなことが分かったのか、この研究の核心、結論について教えてください。
はい。この研究から得られた主要な発見は大きく3つあります。3つ。まず1つ目は実現可能性。 N=2M っていう条件を満たす変数を持つ、まあほとんど全ての対象関数はこのシンプルなカスケード構造で実現できるということが数学的に示されました。
ほう。
これはこの手法が一部の特殊な例だけじゃなくて幅広く応用できることを意味します。
つまり多くの重要な計算がこの新しい高速道路に乗せられるということですね。
その通りです。しかし2つ目のポイントが重要な制約。
制約。
え、ここが科学として非常に誠実で面白いところなんですが、この手法は万能の魔法の杖ではないということも正直に示しています。実現するには、あのレゴブロックである LUT が十分な数の入力端子を持っている必要があるんです。
あー、なるほど。
論文では具体例として TH63 っていう関数を挙げて、この問題は入力が3つの LUT では残念ながらこのカスケード構造では解けませんとはっきり示している。つまりこの手法にも得意なパズルと苦手なパズルがあるっていうことですね。
なるほど。万能ではないけどその限界もちゃんと分かっていると。では3つ目の、そして最も重要なポイントは何でしょう？
3つ目のポイントはその驚異的な性能です。
性能。
先ほど例に出た10ビットのデータを数える回路 WGT10、 これを6の入力を持つ LUT を使ってこのカスケード方式で設計すると、なんと最大でもたった5段の LUT しか使わない 非常にコンパクトで高速な回路が実現できることが分かったんです。
たった5段。
ええ。そしてここからが本当に重要なんですが、この性能は従来の FPGA に特別に搭載されていたキャリーチェーンっていう、まあ、足し算なんかを高速化するための専用ハードネアを使った場合よりもさらに高速になる可能性があると結論付けているんです。
待ってください。専用に作られた高速化パーツよりもより汎用的なこのカスケード構造の方が速い可能性があるということですか？
そうなんです。
それはすごい。論文の表を見るとものすごい数の関数について最小の LUT 数が計算されていますけど、これはどうやって導き出したんでしょうか？
良い質問ですね。そのデータの信頼性を担保しているのがルトエクザクトという研究チームが開発したツールです。これは SAT ソルバーっていう数理論理学の難問を解くための強力なエンジンを使っています。
SAT ソルバ
ー？ ええ、ある関数を実現するのに必要な LUT の最小数をいわば考えられるすべての組み合わせをしらみつぶしに探索して、これが絶対に最小であるっていう最適解を数学的な保証付きで見つけてくれるんです。
しらみつぶしに。
はい。この緻密なコンピューターによる探索があったからこそ専用ハードより速い可能性があるっていう、まあ、大胆な結論が言えるわけですね。
理論的な美しさとコンピューターによる力技の証明、その両方があるからこそこれだけ説得力があるんですね。
では今回の話をあなたと一緒にまとめてみましょうか。
はい。 FPGA という書き換え可能なチップには配線という名の巨大な交通渋滞っていう長年の課題があったと。
ええ。
それを解決するのが LUT を一直線に並べるカスケードっていう驚くほどシンプルな構造。これによって回路はより速く、より小さく、そして性能予測もしやすくなる。そしてこれはもはや理論ではなくて、AMD の最新チップに搭載されるほど現実的な技術になっているということですね。
まさにその通りです。そして最後に、なぜこの話があなたにとって重要なのかという点を補足させてください。
お願いします。
私たちが日常的に使うスマートフォンから、世界中のデータを支える巨大なデータセンター、そして今話題の AI を動かす最先端のコンピューターまで、その性能はすべて今回見てきたようなハードウェアレベルでの緻密で、しかし画期的な最適化の積み重ねによって支えられています。
はい。
書き換え可能という柔軟性と圧倒的な高性能、この2つを両立させるための探求が次世代のコンピューティングの世界を切り開いていく。今回の話はその未来を作るための非常に重要な基礎の一つを覗き見たということなんです。
なるほど。僕らが普段目にすることのないチップの内部でこんな革新が起きているんですね。
ええ。そして最後にこの論文が残された問題として提示している非常に刺激的な問いをあなたにも共有したいと思います。
残された問題。
はい。先ほどこの手法には苦手なパズルがあると話しましたよね。
ええ、ありましたね。
コンピューターで試せばどのパズルが苦手かはわかります。でもなぜ特定の条件になるとこの構造では解けなくなるのかを一般的に説明する普遍的な数学の公式はまだ見つかっていないと論文は締めくくっているんです。
というとどういうことでしょう？
つまり個別の失敗例は見つけられても、こういう性質を持つ関数はこういう数学的な理由で必ずこの構造では失敗するっていう、その根本原理がまだ解明されていないのです。
ああ、例えるなら、ある橋が特定の重さで壊れることは実験で分かっていても、それを予測する物理学の数式がまだないみたいな状態で。
なるほどなるほど。すべてのケースをしらみつぶしに試すことなく、ハードウェアの限界を理論的に予測できるか。これは数学者やコンピューター科学者に残された非常に美しい未解決問題なんです。
うわあ、面白いですね。
ええ、技術の最先端には常にこうした知的な探求の余地が残されている。次にどんなブレイクスルーが生まれるか、それを想像するのもまた一つの楽しみ方かもしれませんね。